77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。時計の針は19時30分を回りました。皆さん、映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。10月18日花の金曜日、 FM 伊佐早ミカのフラワーシネマ、今日もスタートです。さあ、10月ももう中旬過ぎて早いですね。もうなんかだいぶ涼しく、朝晩ヒヤッとしてきましたが、皆さん風邪などひいてないですか？今ちょうど体調を崩しやすい時期でもありますので、どうぞ体調管理に気をつけて、暖かくして風邪ひかないようにお過ごしくださいね。今ですね、長崎市にあります長崎県美術館で写真展オードリー・ヘップバーンを10月27日まで開催してるんですよね。オードリー・ヘップバーン可愛いですよね。私も大好きなんですけれども、この写真展、彼女の魅力がいっぱい詰まってるんですよ。もう映画のワンシーンとか、あとファッションでしょ、それに普段見れないようなすごく可愛らしい表情など、数々のオードリーに出会える素敵な写真展になってます。そしてこの写真展見てるとですね、オードリー・ヘップバーンさんって可愛い素敵だけじゃなくてね、すごくかなり努力家だったっていうこともね、分かってですね、さらにオードリー・ヘップバーンさんも大好きになりました。この写真展に合わせて10月22日の火曜日にローマの休日の上映会が決定したそうです。美術館の2階ホールで、1回目が10時30分から、2回目が14時から、こちらの写真展のチケットがあればどなたでも参加できますということです。そして同じく2階の喫茶室では、ティファニーで朝食をイメージしたコーヒーとペストリーのセットを味わえることができるそうなので、写真展を見て、ローマの休日を見て、そしてコーヒーとペストリーを味わって、おしゃれな秋のひとときをお楽しみください。オードリー・ヘップバーン展、10月27日まで長崎県美術館で開催していますので、ぜひ足を運んでみてください。さてさて、マンスリーシネマのコーナーです。10月は私が子供の頃に見た思い出に残る映画ということでお送りしてますけれども、今週はネバーエンディングストーリーです。皆さんこれ知ってますか？いじめられっ子の少年バスちゃんが学校の天井裏で見つけたネバーエンディングストーリーという不思議な本を通して、本の中のアトレイユーという少年とともにファンタージェーンを救う1985年に公開されたファンタジック SFX 超大作です。この映画の中にファルコンっていうラッキードラゴンが出てくるんですけれども、私はもうこの映画を見てすぐ、あ、ファルコンに乗りたい、ファルコンに乗って世界中を飛び回ってあっちこっち一緒に旅したいっていうのが子供ながらの一番の印象です。それにこの本、ネバーエンディングストーリーという映画の物語なんですけれども、自分が読んでいる本の世界に入り込んで主人公と一緒に大冒険を繰り広げることができるっていうことに、子供ながらにすごく憧れを抱いた作品でした。この作品に出てくるアトレイユという少年を演じたノア・ハザウェイさんは、撮影中になんと2度も死にかけたそうなんですよね。沼にね、溺れるシーンがあるんですけれども、実際に沼に飲み込まれてしまって呼吸が止まってしまったり、乗馬のシーンで落馬して馬に蹴られそうになったりと、まさにネバーエンディングストーリー命がけで挑んだということなんですよね。まあね、このネバーエンディングストーリーラストに、そのバスちゃんがファルコンに乗っていじめっ子をね追いかけるシーンはすっごく爽快でした。 この映画もし機会があったら皆さんもぜひ楽しんでくださいね。ミカのフラワーシネマ。さあ、ここからは最新映画のお話をしていきましょう。10月18日から公開、マレフィセント2。世界的大ヒットした前作から5年、アンジェリーナ・ジョリーが演じるマレフィセントが再びスクリーンへ登場します。永遠の眠りから目覚め、母と娘のように深い愛情で結ばれたマレフィセントとオーロラ姫。ある日、オーロラ姫はフィリップ王子からプロポーズを受け、2人は結婚することになります。2人の結婚は人間と妖精との間に平和をもたらし、世界を幸せに導くもので、祝福のモードに包まれていました。ところが、この婚礼にはマレフィセントとオーロラ姫の絆を引き裂き、妖精界を滅ぼそうとする恐ろしい罠が潜んでいるのでした。迫り来る危機からオーロラ姫を救うため、マレフィセントが背負った驚くべき運命とはっていう今回のマレフィセント2なんですけれども、前回に引き続きアンジェリーナ・ジョリーさん、そしてオーロラ姫をエル・ファリングさんが演じている。その他に今回新たに登場するのがフィリップ王子の母親で、謎に満ちた王妃イングリスを演じているのは、あの大女優ミシェル・ファイファーさんなんですよね。このまあミシェル・ファイファーさんっていうと、私はあのロバート・レッドフォードさんと共演したアンカーウーマンでものすごく素敵な女性を演じていたっていうのがもう記憶に残ってるんですけれども、今回このミシェル・ファイファーさんとアンジェリーナ・ジョリーさんとの迫力の悪女対決が最大の見どころになってるマレフィセント2です。これね、大画面で見るとね、この2人の大女優の対決っていうのはね、すごいものでしたよ。もうここね、大注目で見てください。そして、まあ、あの前回のマレフィセントと今回のマレフィセント2、このね映画を見ていると、なんかあのディズニーシリーズの悪女って、本当はみんなマレフィセントみたいに実は深い愛情を持ったいい人なんじゃないかなって思ってしまうんですよね。なんかそういうところが今あの上映されているあのジョーカーにもなんかちょっと通じるものがあるなぁなんて思って見てたんですけれども、なので、まあハロウィンのねこの時期に、それぞれ例えばあのリトルマーメイドとか白雪姫とかに出てる悪女にスポットを当てた物語をね、一つ一つこう作っていただいて、悪女物語として映画できないかなーなんてちょっと思ってます。今回もこのアンジェリーナ・ジョリーさん、もう素敵なマレフィセントを演じてますので、こちらも楽しみにあのご覧くださいね。映画マレフィセント2は10月18日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国でロードショーです。では次は日本映画いきましょう。こちらも10月18日から公開の楽園。この映画原作は長崎出身のベストセラー作家吉田秀一さんの犯罪小説集の中の青田の Y 次郎とよろずや善次郎の2部作からなってる映画なんですね。ある地方都市で少女失踪事件が起き、未解決のまま12年の時が経った今、また再び惨劇が起こります。この事件の容疑者として追い詰められる青年と、被害者の少女と事件直前まで一緒にいて心に深い傷を負う少女、そして Y 字路に続く集落で村八分になり孤立を深め壊れていく男性、この3人の運命がつながるとき、物語は衝撃のラストへと導いていかれます。まあ、このあの映画に出てくるですね、あの主演の方3人いるんですけれども、まずあの事件でこの容疑者として追い詰められる青年の役を綾野剛さん、そして被害者少女の親友を 杉崎花さん、そして住民に追い詰められて壊れていく男性を佐藤浩市さんが演じています。私が最もこの中で注目したのは綾野剛さんなんですよね。なぜかっていうと、この容疑者として追い詰められている青年、ちょっとね、何か心に秘めたものを持ってる、心に傷を持ってる青年を演じてるんですけれども、実は10月1日に公開される閉鎖病棟っていう映画にもこの綾野剛さん出てまして、同じようなこうキャラクターを演じているんですよね。心に病を抱える青年の役をしてるんですよ。同じようなキャラクターであるにもかかわらず、それぞれ別々の人物をね、本当にね、見事に演じ分けているのにはすごいなと思いました。この楽園っていう映画と閉鎖病棟っていう映画のちょうど使者をですね、私同じ時期に見たんですけれども、本当にね、この綾野剛さん、目で演技をする、表情で演技をする、まさにね、もうなんて言うんだろう、体全体で演技をしている綾野剛さんの演技に注目して、この秋この2作品をね、見比べるのもね、映画を楽しむ一つのポイントなんじゃないかなって思ってます。その他にも出てた佐藤浩市さんも杉咲花さんもものすごく迫真の演技を見せてますので、ぜひご覧ください。10月18日から楽園は東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽、他全国でロードショーです。さてさて、今日はもう一本いきましょうね。もう一本はアニメーション映画です。エセルとアーネスト2人の物語。こちらはスノーマン風が吹く時で有名なイギリスの絵本作家レイモンド・ブリッグズさんのご両親の人生を描いた物語なんですよ。陽気で明るい牛乳配達人のアーネストと真面目で働き者のエセル、この二人は恋に落ちてやがて結婚し、そして息子さんが生まれ、そのまま第二次世界大戦が始まり、そして戦後の経済発展へとこう時代の流れがで進んでいく中、1971年の同じ年に二人が亡くなるまでを描く、本当に心温まる素敵なストーリーになってます。普通のね、平凡な日々を描いた作品になるんですけれども、本当にね、温かさにあふれている、こんな作品久しぶりに見たなっていう印象がすごく強かった映画なんですけれども、イギリスでこの映画は40年一つの愛数えきれない紅茶っていうキャッチフレーズがついてるそうなんですよね。なので2人がね、こう紅茶を飲むシーンもいろいろ出てきますので、この映画をね、見終わった後にちょっとお家に帰って、この映画のね、シーンを思い出しながらほっと一息温かい紅茶を飲みたくなる、そんな映画でもあります。そして実はこのエンディング曲をポール・マッカートニーさんが書き下ろしているんですよね。ブリックズさんがもともとポール・マッカートニーさんの大ファンだったそうで、直筆の依頼の手紙をポールさんに送って、その手紙を受け取ったポール・マッカートニーさんが快くオファーを受けたっていうことで生まれた曲だそうです。この曲もね、すごくあったかい曲ですので、この音楽にも注目して見ていただきたいと思います。エセルとアーネスト2人の物語、こちらは長崎セントラル劇場で10月18日から1週間限定上映ですので、どうぞお見逃しなく。ミカのフラワーシネマ。ここでメッセージをご紹介します。ラジオネームシネマスキーさん、ミカさん、こんにちは。こんにちは。私は福岡県八女市に住む映画好きなおじさんです。今回のフラワーシネマおめでとうございます。八女からありがとうございます。ミカさんの映画評は本当にわかりやすく、聞いていてすごくその映画を見たくなります。また公開前の最新の映画を紹介されるので、いつもミカさんのトークを参考にさせていただいています。 これからも話題の映画の紹介、懐かしい名作など楽しみにしていますというメッセージをいただきました。なんかすごく嬉しいです。そしてね、すごく励みになります。本当にありがとうございます。これからも頑張りますので、どうぞあのラジオ楽しみにしてくださいね。そしてぜひまたメッセージ送ってください。シネマスキーさん、あったかいメッセージありがとうございました。この番組では皆様からメッセージをお待ちしております。 FM イサハヤの公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp からどんどん送ってくださいね。お待ちしてます。さて、ただいま上映中のアニメーション映画、空の青さを知る人よ、皆さんこちらご覧になりましたか？こちらの主人公の高校生葵ちゃんの前に、突然葵ちゃんのお姉さんの元恋人が現在と過去の姿で突然現れるというところからストーリーが展開する物語なんですけれども、まあこれ見たらね、青春っていいなって思ったし、まあただそれだけじゃなくって、ものすごくね、深みのある愛のある物語で、すごくいい作品だったなって見終わった後にしみじみ思いました。こちらですね、本当におすすめの素敵な作品ですので、ぜひこちらも東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽で上映中ですので、ぜひご覧くださいね。それでは今日のお別れソングは、あいみょんで空の青さを知る人よをお届けします。次回も楽しく映画の話に花を咲かせましょう。お相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。